もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生
相談。こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
はい、46歳です。
46歳。結婚してます？
いえ、独身です。
独身ですか。ずっと独身ですか。
はい。
そうすると、今お一人で暮らしてるんですか？
いえ、実家暮らしです。
実家で。
はい。
そうすると、お父さんとお母さんと一緒。
いえ、母親がもう他界して、はい、父親が倒れてしまって病気で施設にいるので、一緒に暮らしてるのは兄弟3人なんです。
ああ、そうですか。兄弟3人というと、はい、お兄さん、はい、お姉さんどういう？
一番上が姉、次が兄、
はい、
次は女の私です。
それからあなたですね。
はい。
みんな独身ですか？
そうなんです。全員独身一度も。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
私自身が数年前から、ちょっと軽い引きこもり気味になりまして。
軽い引きこもりということは、買い物ぐらいには行けるけれども、一つの付き合いはしないという。
そうです、はい。
そうですか。それで、ご兄弟との関係はどうなんですか？
引きこもりになった時とほとんど同じ時期に、うん、一人暮らししていた姉が帰ってきてくれたんですけども、うん、私がどうしても苦手な意識がありまして。
お姉さんは何歳ですか今？
57歳。
そしてそのお姉さんとお兄さんとあなたと3人で暮らしていて、
はいはい、
その3人での間の会話はあるんですか？
ありますけど、かなり少ない方だと思います。
食事は3人一緒にするの？
しないですね、はい。
食事は1人ずつ？
夜だけ兄と私と一緒に取ることもあるんですけども、姉とは絶対に取れない。
ああ、そうですか。
はい。
で、今日のあなたの相談というのはどういうことなんですか？
姉といると心が折れるって言いますか、無気力になるんですよ。なんか自暴自棄みたいになったり、そういうのが多いので、これが自分の怠けなのかとか、そういうことがわからない。
お姉さんがいると、
うん、
自暴自棄になる、
うん、
無気力になる、
うん、
ということは、むしろいない方がいいと、そういうふうに考えていい？
だけど家事のご飯作ってくれたり掃除してくれたりは全部姉任せなんですよね。
お姉さんに頼ってるわけ？
ですからひどいことなんですけども。
で、あなたは、
はい、
正直な話、
はい、
自分の中で、
はい、
自分のことを壮大な自我イメージというちょっと難しい言葉を使うんだけど、
はいはい、
結構立派な人だと思っているん、
そうですね、はい、
ですよね、
はい、
それでその壮大な自己イメージが、
はい、
人との付き合いに障害になってるわけですよね。
そこまでは考えたことなかったです、はい、
うん、いろんな人間関係がうまくいかないことの一つの中に相手が引きこもっていくプロセスはね、
はい、
相手が自分の思うように、自分のことを思ってくれないし、面白くないわけですよ。それは一口で言うと、うんうん、自分の中の無意識にある自我イメージに、
うん、
を傷つけるわけですよ。会社勤めはしたことあるの？
ほとんどないんです。アルバイト挑戦しても長くて最大で1年とかで1ヶ月とか何ヶ月とかで辞めてしまってばかりで、
その時に、アルバイト先で上司のことをどういうふうに思ってました？
嫌いな上司とか苦手な上司いました、はい、
要するにこんな上司の下で働いてなんかいられないっていうことでしょ？
いや、そこまではあまりないつもりなんですけど、
じゃあなんで辞めちゃうわけ？
頑張りすぎて10代の時に引きこもって、それから20代の時にこれじゃいけないって言って頑張りすぎたんですよね。2倍も3倍も頑張らなくちゃ、私はダメな人間だからって言って、アルバイトもそんな調子だったので続かなかったっていうのが一番の理由じゃないかなと思ってるんです、
うん、だから人と接しないで一人よがりの価値観で頑張るけれども効果がないですよね。
そうです。
もっと言えば報われない努力をずっとしてきたってことでしょ。
そうなんです、はい。
このことは認めてくれる？あなたものすごい復讐心がすごいっていうこと。
そうなんです、はい。
ああそう、よかった、今ね復讐心がすごいですねって言ったら、そうですって言ったから、そこを認めれば、必ず人生開けます。あなた46歳で人生変わります。
そうですか。
つまりね、頑張りすぎてる理由は何かというと、あなたの復讐心なんです。なんで働きすぎるかっていうと、復讐心なんですよ。はい、であなた明るい声を出す時もあるし、すごく明るく振る舞う時もあるんですよ。
そうなんです、そうなんです、
はあ、それ復讐心なんです。
あ、明るく振る舞うのも復讐心ですか。
そう、復讐心っていうのはいろんな形でもって変装して出てくるんです。
あ、はい、あ、そうなんですか。へえ。
その復讐心に気がついて、それを認めれば全部解決します。
気づくだけでいいんですか。
気づいて、
はい、
それを認めてるから、あなたは、
はい、
つまり今のあなたを動かしているものは復讐心なんです、
はい、
あ、はい、だからこの復讐心は小さい頃出てるわけです、
はい、
おそらくお父さんお母さん兄弟との関係の中で、小さい頃ものすごい悔しいことがあって、すごい劣等感があって、世界に対する復讐心がすごいんですよ。
そうですね、はい。
だから頑張りすぎるの。だって頑張る必要ないもん、あなた。頑張らなければ無知打つぞって言われて火あぶりになるって言うんだったら頑張りすぎてもいいけれども、頑張りすぎる理由は外側に何にもないの。これは頑張ってるっていうから分からなくなるんで、小さい頃の復讐を果たしてるんです、今あなた。さっきその僕は内面の壮大な自画像って言いましたけれどもね、なぜその壮大な内面の自画像があなたに生まれるかっていうと、心の底にあるあなたの劣等感なんです、
はい、
ものすごい劣等感を根底にして、
はい、
周囲の世界に対するすごい復讐心を持ってるんです、だからお姉さんとはうまくいかないです。だって復讐心のある人にね、誰が好き好んで付き合いますか。
いや、そうですけども、
ここ覚えておいてください、
はい、
あなたの人生大切なところですから、
はい、
人は相手の無意識に反応するんです。
そうですね、はい、
人はあなたの劣等感や復讐心に反応するんです。
そうですね、はい、
だからいくらあなたが頑張っていい人を演じても、人はあなたから離れていきます、
はい、
これで今までの46年間の人生のあなたの行動をあなたは理解できましたから、
はい、
そしたらもう引きこもり解決するじゃないですか、というはずなんです、
はい、
それでね、今日はね、
はい、
人間の生き方にね、深い洞察をお持ちで、法律上のこともそうでないことも解決いらした弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、話を伺ってみてください。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。人間関係の中では、はい、どうしてもね、頑張ったから報いられるというものではないんですよ。
そうですね。はい、うん、
特にね、ご家族の中でね、あなたが一生懸命ね、例えばその家でね、お姉さんとの関係をうまくやっていこうとか、いろいろ多分頑張ってみたんだとは思うんですけれども、なかなか思うようにいかないと、
はい、
でね、報いられないっていう思いがね、やっぱりどんどん自分を追い詰めていってるところがあると思うんですけれども、どうしても人間関係の中ではね、あなたが頑張ったことに対して報いてもらわないといけないっていうようなね、なんかそういう人間関係がどうしてもできてしまうような部分があるんだと思うんですよね。でも そういう中で、やはりこう行き詰まってしまった時に、
はい、
まあ、一つね、考えてもらいたいのは、まあ、本来であればね、そういう見返りを求めないような人間関係が家族で作れれば一番いいんでしょうけれども、そこがなかなかうまくいかないっていう時にね、思い切って行政のね、福祉のね、力を借りてみるっていうのも一つ考えてみてもいいのかなと思うんですよ。
そうですか。
うん、はい、まあ、今結局家で住んでいて、兄弟3人で暮らしていて、3人の社会の中でね、
はい、
自分の立ち位置っていうか自分の位置づけをね、考えなければいけない、そこにすごく悩みがあるようなんだけれども、うん、そうじゃなくてね、思い切ってその家を出てみるっていうのも一つ考えてみてもいいのかなと。
はい、
ただ家を出るにはやはりその経済的なものが必要になる、ですぐに仕事を見つけることもなかなかできないし、仕事を見つけたとしてもうまくいくかどうか分かんない、そういう時にはね、行政の福祉の力を借りてみるというのもね、一つ考えた方がいいと思うんですよ。
あ、そうですか。うん、
行政の世界というのは、福祉の世界というのは、必ずしも見返りを求めない。
そうなんですか。
見返りを要求されないですから、あなたがね、その行政の世話になったことに対して、これだけ世話してやったんだからこれだけ頑張りなさいとか、そういうことは誰も言わないですし、そういう時のためのね、そういう福祉の制度っていうのがあるわけなんで、
はい、
その見返りを求められない、そういう世界にね、ちょっとお世話になって、そこで自分自身を立て直すってことを考えてみてもいいんじゃないかなと。
役場に電話をして、ちょっと相談してみるってことで、
うん、そうですね、役場の福祉のね、関係の方に今の実情を話して、で、まあ、家はあるんだけどもなかなか家族関係もうまくいかない、
そうですね、
うん、そういう中で自分も独り立ちしなければいけないと思ってるんだけれども、
はい、
自分一人の力ではどうしようもないと、
はい、
でなかなか兄弟も頼れる状態じゃないし、親も母親は亡くなっていて父親も施設に入所しているような状態で、自分としてはどうしようもない状態だと、そういうことを話をするとね、
はい、
役場の方に、まあ、そういう、まあ、ケースワーカーさんっていうんでしょうかね、そういう悩みを聞いてくれる人っていうのがいらっしゃるんでね、そういう方にね、相談をしてね、これからの自分の生き方の足固めをしてみてもいいんじゃないのかなと、
はい、
そんなふうにまあ私は思いました。
はい、
で、まあ、先ほど加藤先生から指摘をされた、
はい、
あなた自身の心の問題についても直視をして、でも直視したからといってね、はい、すぐにじゃあ仕事についてっていうことはできるわけじゃないでしょうから、それまでの間思い切って行政のお世話になるということもね、考えてみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
うん、あなたにとっての社会というのは3人の家族だけではないですし、
そうですよね、
はい、仕事に就いたからといってその職場だけがあなたの世界じゃないです。
そうですね、
はい、いろんなところに世界は広がっていますんで、
はい、
そういう中でね、同じような悩みを抱えている人もたくさんいるわけで、
はい、
そういう人たちのために手を貸してくれる専門家の力を借りるというのも考えてみてもいいんじゃないかというふうに思います。
わかりました。はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあもう一度加藤先生に変わりますね。
はい、
はい、
しゅうね先生ね、
はい、
あの本当にアドバイス受けましたね。
はい、
ケースワーカーをはじめとして行政の力を借りてみてください。そして
そう、ね、
はい、もう一つは、
はい、
あなたの心の中がね、
はい、
どういう小さい頃の人間関係でそういう心になったのかということを、
はいはい、
よく考えてみてください。必ず深くあなたが心に傷を負った事件っていうのはあるはずですから。
そうですね、はい、
でその心の傷を整理してください。
はい、
よろしいですか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。は
い、どうもありがとうございました。失礼します。
人間は相手の無意識に反応する。ベラン・ウルフ。